トレジャーボード。
10月24日土曜日の夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする木村美恵のトレジャーゴールド。皆さんトレジャーミータンこと木村美恵です。
はい、福森俊之です。
あかん、まだ慣れてへんわ5時になりましたの後にトレジャーって言おうと思ってたのにあ、言うてない言うてない、ここに入れちゃえみたいなね、うん、いろんな声で言うとか言うてたのに、
はい、
普通に言っちゃいました。
うん、
まあ、ここから頑張って、いろいろバリエーションを ね作っていきたいと思いますが、はい、まあ10月ももう24日、
うん、
秋の味覚とか食べられてますか？
もちろん秋を代表する松茸ね。
お、
ありがたいことに今年ももう何回も食べれてます。
何回もですか？
いいよ松茸。
何で食べるのが好きですか？
あのね、まあ、土瓶蒸しもいいけれども、うん、あのね、ハモと焼いたハモでね、松茸をね、こうたもうなんて巻き状にしてね、ぐるっと包んでね。
何ですかそれ。
食べるという。
ハモで巻いてから焼いてる感じですか？
そうそうそうそう。
何のその贅沢食べ。
贅沢食べ、こう美味しいですよ。
は、うん、ならあれですね、松茸の香りがハモにふわー移って。
そうそうそう。
いやー。
どっちも美味しいという。
今日は手がいきましょうか
ねえ、
ねえ、うん、私はもう栗が好きなんですけど、
う
ん、
はいはい、
剥くのが辛くて、
うん、
一晩つけといて、うん、ちょっと柔らかくなってから殻を剥くんですけど、うん、もう3個くらい剥いたらもう手が
わかん、
もういや、もう剥いたやつでいいわみたいな。
あ、でもやっぱり旬の時期っていうのはちゃんとした今の栗っていうのでね、うん、やりたいっていうか、うん、でも僕も栗好きで、
うん、
旬じゃない時でもあの甘栗剥いちゃいました。
はい、
結構買います。
なんかあの甘栗剥いちゃいましたで栗ご飯できるらしいですね。
あ、そうなんですか、
うんうん、それまだ私チャレンジしてないんで、今年ちょっとチャレンジしようと思います。
あ、なるほど、また感想を聞かせてください、
はい。さあ、木村美恵のトレジャーゴールド、15分間という短い時間ですが、最後までお付き合いください。
木村美恵のトレジャーゴールド。
コベキャン。
お子様の塾を探しているお母さん、授業料が高い塾が品質もいいと思っていませんか？個別指導キャンパスは高い指導品質なのに低価格、成績保証制度もあるから安心ですよ。これからの塾選びはコスパで。個別指導キャンパス。
木村美恵のトレチャゴールド。
さあ、木村美恵のトレチャゴールド、番組がスタートして4週目。
はい、
になりますが、うん、いよいよ、
うん、
福 T のターンがやってまいりました。
僕がプレゼンというかね、あのテーマをテーマトークをするという、
はい、お待たせをいたしました。
いえいえ、7月から前身番組のそのトレチャーとしてね、7月からこの番組が始まってて、
はい、
まあ、その時は午前の早朝の番組でしたけれども、ね、まあその時のパーソナリティ替え玉木さんで、塩崎玲香さんで、今も継続されてる柴咲直さんと近藤由紀さん、
可愛いところばっかりじゃないですか。
それを圧倒する可愛さじゃないですか。
オールドゴールドね、 G はつけてね、
ゴールドゴールドゴールド、
お願いね、うん、はい、
からずっとやってきましたけれども、ようよう考えたら私が何かを発信するって今日が初めてですね。
そっか、パーソナリティさん、女性パーソナリティが発信するの。
そうそうそうそう、僕はもうただのそういうもんやったから。
受けてたんですね。
そう、受け専門。
温かくこう広い心で。
いやいやいやいやいや、そう、まあどう、それを広いかどうかわからへんけれども、ずっと受けをやってました。
はい。
ついに発信ですね。
そうか。
うん。
じゃあなんかこのゴールド化してよかったですね。
あ、発信できる機会があって、
うん、そうですそうです、
嬉しいです。
皆さんもだから、うん、その福 T がね、
はい、
どういうことに興味持ってるのかとか、
それそれ
気になってたと思うんですよ、
うん、みんながあんまり知らないこと、
うん、
これでいきたいなと思って。
わかる、
うん、
なんか福 T とね、
うん、
番組させていただいてた時も、
はい、他局でね、
もう私の知らないことしか知ってないぐらいのね、うん、もういっぱい知ってね、私の知らない未知の世界を教えていただいて、
ね、それは恐縮ですけれども、ミータンはG1 レースぐらいやったら阪神競馬場とかに見に行ったりとかは、
もちろんです。
なんか阪神競馬場ちょいちょい行く話昔聞いたような気がするんですけど、
そうですね、ここ何年かは全然行けてないんですけど、はい、行く時もめちゃくちゃハマりまして毎週行ってたりとか、うんうん、あのイベントで行かせていただいて MC をやったりとかっていう講演もあって、うん、あ、もうお気に入りのお馬ちゃんとかいましたよ。
あ、そうですか、うん、
これまたね言うと世代わかるんですよね。
そうそう、そこは伏せといた方がいいですね
え、その時代みたいなね分かっちゃうんですけど、でも好きは好きで、うん、
なるほど、
あのお馬ちゃんのキーホルダー、うん、ぬいぐるみのキーホルダーとか集めて、うん、こう窓のなんていうの、出窓のところに並べたりとか。
ああ、それだいぶ好きですね。
してました。
うん、かくいう私はあの中学生ぐらいの時から競馬に興味を持って、と言っても、もちろんその学生生徒っていうのはいわゆるかけるってことはできないですけども、うん、いわゆるもうスポーツ観戦みたいな形で中学高校大学生の前半ぐらいまではすごく見てました。
そう、なんかもともと親御さんが好きでとか。
いや、全く、真面目一辺倒の家なので、あの全くそういう賭け事には興味ないけれども、さす、すごい早い優秀たちが駆け抜ける姿っていうのにこう鳥肌が立つというか、ほんまになんていうかな、美しいというか、そういう観点で興味を持ってたんが学生期、
うん、
で私は19でね、大学在学中に自分で会社を始めたということもありまして、20半ばぐらいの時にはそこそこの収入があったので、
うん、
その時にはいわゆる一口馬主というので、
ほう、
これはどういったものかというと、例えば馬って1頭買ったら簡単に5000万とかするんやけれども、それを40口で分割して、
みんなで、
そうそう、1人当たりは100万ぐらい出資してみたいな形で馬主気分を味わうというのがあるんですよ。
100万ぐらいもすごいですけどね。
すごいですけどね、
うんうん、まあでも5000万に比べたら、
ただそうそうそうそう、そういうのがあると、
は
い、
うん、
で40分割っていうのはどっちかって言ったら高価な一口馬主で、今はもう400分割とか1000分割とかってなってて、数千円程度出すっていうので、その一口馬主として関われるっていうのがあるようです。
数千円
できるようです。
私でも馬主になれるっていう。
そうそう、ただしね、
はい、
ただしここで言う馬主っていうのは厳密に言うと馬主ではない。
何が大きく違いますか？
大きく違うのは、馬主は馬主馬主って言いますけれども、本当は馬主っていう方が正しいです。
あ、言い方として、
はい、うん、JRA の方が馬主の要件っていうのを厳格に定めていて、はい、かなり厳しい審査があります、
うん、
その審査っていうのを通った人のみ馬主という、言うたら許可が出るわけなんですよね。だから世間でいう一口馬主っていうのは名前をつけてるけども、あれだ、あの寄付金で熊本城の一口城主みたいなとかあるじゃないですか、
はいはい、そう、
一口城主だからほんまの城主じゃないですよね。
気持ち、瓦何枚か、
そうそうそうそう、
貢献してるかなっていう、
そうそうそう、だフレーズとして城主っていうのを使ってるだけ。それと同様に一口馬主も、はい、所有権はないですよね、
うん、まあ、でも私この子の馬主やねんっていう気持ちで応援できる。
そうそうそう、
それ楽しい。
分配金は一応返ってくるっていうこと。
あ、うん、あ、でもそう、
買ったらね、
1000人やったら1000人で悪いよ、ね、
そうそうそうそうそうそう
そうそうですよ、ね、
そうそうそうそう、そういうのがありますけれども、うん、私は思うところがあって、50歳になったら馬主になろうっていうふうにある時から思ってたんです、
はい、
やねんけれども、うん、ご縁があって、うん、前倒しで、
はい、
馬主になりました。
お、この最近。
はい、最近です、うん、7月に、
させですね、
そう、今年の3月に申請を出して、うん、7月に馬主になりました。
それはなんか一目惚れしたんですか、この子って。
いや、吉本のお笑い芸人でギャロップ林くんっていうのが、はい、頭ツルツルの、
はい、
彼は競馬に造形が深くって、うん、いろんな競馬番組とかにも出演してるんですけれども、彼と普通に仲が良くって、でどうしても競馬好きの彼と仲良くなっていく過程の中で競馬の誘いも多くなって、普通になんていうの、競馬観戦であったりとか馬券を買うっていうのをある時から再開してたんですよ、
うん、
でその過程の中で、いや福見さん全然もう馬券とかじゃなしに馬主とかでもいいんじゃないんですかみたいな話になって、
ま
そうやなと、言われてみればそれってやりたいなっていうふうに思ってたけれども、うん、なんとなくこう封印してた、うん、やけれどもやってもええかなというふうにだんだん思いが募っていって、はい、今年の3月に申請をしました。 ところがこれがなかなか大変でね、
うん、もう今おいくら万円なんやろおいくら万円なんやろそればっか考えちゃいますけど、うん、それもいろいろあるんですね、
う
ん、
まずねその買う前にまず資格要件があって、うんはい、年収にして1700万以上金融資産で7500万以上持ってなければまず無理です。無条件
言っちゃっていいんですか。持っているいうことですね。
1700万以上の7500万以上の収入で7500万以上持ってるでしょう。そら
なんですね。
それは間違いない、はい、それはありますわ、うん、その程度は、
うん
うん、でね、それがまず前提条件としてあってたくさんのややこしい書類を準備しなければいけません、
はい、
だからなっていくっていうのはなかなか大変なんですよ。
そらおまちゃんの親御さんになるわけやからね。
そうそうそう、ずっとちゃんと維持していけるためには、うん、勝ったはええけれどもその後面倒見られへんってことやったら困りますよね、うんうん、だからそういう点でやっぱり経済的な条件がクリアしてるかっていうのが厳しく審査されるわけですよ。
は
ぁ、うん、ほんで
いやまだまだ聞きたい。
その後のね、うん、書類等も用意もなかなか大変で、うん、なかなか通っていくっていうのまでには簡単にいけへんねんけれどもその辺の話はまた次週ということで。
あ、よかった。もうこれで終わりやったらなんかいろいろもっと聞きたいねんけどもやもやもやってなってるところで
ですよね。いやここでやめたらただただ僕があの年収あるっていう感じ悪い、
ね、
感じ悪いトークで終わったって感じ。
ちょっとこれぐらいみたいなのがね残ってしまうので来週またたっぷり聞かせてください。
はい、はい、
木村美恵のトレチャゴールド。
個別指導塾って高いんやろ。
低価格高品質
個別指導キャンパス。
通うのしんどいんちゃう。
教室どんどん拡大中。
個別指導キャンパス。
うちの子でも成績上が
る。成績うなぎ登り個別指導キャンパス。
ええやん。
木村美恵のトレチャゴールド。
トレチャがスタートして初の福ティートーク、
うん、はい、
ねえ、
うん、
馬主なったよ、
うん、
貯金持ってるよっていう話。
いや、ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう、もうそこだけ切り取ったらめちゃめちゃ感じ悪い。
まあでもそのなってからの苦労とかもいろいろあるでしょうし。
そうそう、まあうん、まだ今今日はお話できなかったけどそもそもなるまでの苦労っていう話をね、はい、ぜひまたの機会の時にしっかりとお伝えできたらと、
うん、
というのはあの競馬っていうのは皆さんはあの馬券を買うっていうこととか観戦するっていうので関わりあると思うんですけども、はい、馬主目線で競馬っていうのってなかなか番組でもないでしょ。
そりゃ経験してみたいわそんな、
うん、だからあの疑似体験って言ったら僭越ですけれども、うん、
はい、
馬主っていう観点からの競馬っていうのの魅力っていうのをお伝えできたらなっていうのを次回のテーマにしたいというふうに思ってます。
なんか馬主さんがこういう風にこういう風なことやってんねんねみたいな話をする番組とかないですもんね。
ないです ね、
ま
あ、そもそもの絶対数少ないですもんね馬主の。
別にそれはシークレットにしときたいとかじゃなくて、
いやまあそういうわけじゃないけど純粋に馬主免許降りてる人っていうのがほとんど絶対数がいないのでなかなかそういう
そもそもそこが
数が少ないですからね、うんと思いますけどもね。
じゃあどんな感じでねその免許が降りて、うん、で今実際どんな感じなのかというところも来週引っ張りますね、はいはい、ゆっくり
1年引っ張ろうかな。
毎回
毎回
福 T のターンの時は
いつも競馬番組になってるという
それもいいかもしれないね。木村美恵のトレーチャーゴールド。ここまでのお相手はみーたんこと木村美恵と
福森俊之でした。
それではまた来週。
バイバイ。
バイバイ。